こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。前工場久々に言ってみましたが、よどみなく言えたのですが、思い出すのに結構時間がかかってしまいましたね。そんなわけで3連休が終わりまして、って言っても私は有給を使ってですね、金曜日から、金土日月とお休みをいただいてまして、今日から仕事復帰っていう形だったんですけども、その間何をしてたかと言いますと、金土日の3日間でですね、16年ぶりぐらいかな、福岡に戻ってきました。何しに行ったかというと、博多華丸大吉の33周年ということで、福岡ドームでのイベント花大どんたく、こちらの方に行ってきました。もうね、ものすごいイベントで、とにかくやっぱりこう今を、もうテレビで見ない日はないと、このもうメンツのうち1日5組は確実に見ていると、5組といえず10組ぐらいは見てんじゃねえかぐらいの、メンツが早々に返しておりまして、ネタあり企画ありということで、9時間半にも及ぶ長丁場でしたけども、もうあっという間に、最高の時間を過ごさせていただいてっていう感じでした。で、まあとはいえね、まあその日いろんなね人のネタも見てものすごく、笑って帰ってきたんですが、まあそんな中一番受けたのは、イベントが終わって移動をしてですね、16年ぶりにそれこそ会いました、うちの元若い時にやっていたバンドのですね、ギターのやつと一緒に久々に会って飲んでてってしたんですけども、そっちの方がバカみたいに笑ってましたね。もう本当ね、ここで言えないような、コンプラ一切無視みたいなね、ね、ちょうど今、不適切にも程があるがね、ドラマで、やってますけども、もうあんなレベルじゃない、ただの犯罪だろうっていうようなね、話ばっかり若い時の、連中の話を聞かされて、もう笑ってばかりでしたね。もう本当に、SNS がなくてよかったと、そんな話をしていて笑って、過ごして帰ってきました。今日からまた復帰ということで、時事ネタもねこうして、ちょこちょこと話しながら、自分の頭の体操を、久々にやっていこうかなと思っておりますんで、時間の、許す方はお付き合いください。ということで、まずお便りが来てました。猫がね、なんで泣いてますけども、お便りが来てましたので、お便り読んでおきましょう。ラジオネームがちいさんですね。ちいちゃん、四面楚歌ではお世話になってますけども、収録お疲れ様です。興味深く拝聴してますと。あ、テリーさんの番組が時事ネタのトップに紹介されてました。ではそうなんですね。熊がとうとう保護から被害防止へということで、四面楚歌番組の内容は正義でしたねって、もうね、正論しか言ってないんで、四面楚歌知らない人はね、YouTube でマッコとテリーと検索をしていただくと、マッコとテリーの四面楚歌とはこのことという番組を、細々と、本当に細々とやっていますので、ぜひそちらの方もね、チャンネル登録などしていただいて、あっちはひたすらもう本当にエンタメというか、笑っていただくためのトークを笑えないトークもいっぱいあるのかもしれないですけども、そんなトークをできればいいなと思って喋ってますんで、向こうの方も聞いてください。あ、で、メールに戻りますが、カテゴリー別、時々チェックする私としてはおすすめトークのとこ意味不明ということで、アプリのね、おすすめトークのことかな。まあ誰も見てないんじゃないかな。少なからずなんかこう自分が載ってることはまずないと思っているので、まあ時事ネタのところにね、載せていただいただけでもありがたいななんていうふうには思いますね。まあもともとね時事ネタなんて僕のこう、ずっとやっていることなので、もうかれこれねボイシー時代から考えると、6、7年ぐらいですか、もうそんなことやってますんで、まあ相変わらずという感じでございますよ。はい、ということで、引き続き楽しんでいただけたらありがたいです。ありがとう。まあおはがきとかはね、届きましたら読みますんで、ぜひぜひ、感想でもいいですし、こんな話してくださいでもいいですし、 こんなことありましたよでも何でもいいので、基本的に僕は来たものは何でも読みますんでね、ぜひ送っていただけたらなと思ってます。さて、今日の時事ネタ、2、3日前の話題になりますけどもね、93歳の、同い年の夫人とということで、オランダの元首相が、ご夫婦で安楽死を選ばれたということでちょっと話題になっておりました。オランダの元大統領であります、ドリス・ファン・アフト元首相がですね、大統領じゃないですね、元首相ですね、ごめんなさい、元首相が夫人と自宅で手を取りまして、安楽死によって生涯を閉じられたということなんですね。まあ個人的にはこう安楽死は大賛成、でももうこれはかれこれ20年以上30年ぐらいもう言ってますか、僕は高校ぐらいの時から安楽死はあるべきだっていうのをずっと言い続けているので、安楽死を推奨する側なんですけども、まあオランダの安楽死っていうのはですね、基本的には、まあいくつか条件、6つ条件がありまして、例えばこう耐えられない苦痛であったり救済の可能性がないとかね、死に対しての長年の独立的な希望とかね、まあいろいろあったりとかしていて、2002年から、安楽死というのを、一応許容はしておりますと。で、2022年に、オランダで安楽死を選んだ方というのは合計、8,720人、全体の死亡者数、オランダ全体の全体死亡者数としては 5.1% に達するという状況になっていました。まあこの首相、元首相に関しては2019年、脳卒中で倒れてから、元の健康な状況っていうのをちょっと取り戻すこともできず、まあ、ご夫人と一緒にということで、手をつながれたまま亡くなられたということなんですけどもね。まあ、僕からすれば最高の死に方なんじゃないかなっていう気がしますね。人生の最後、愛する人と長年連れ添って愛してきた人と一緒に、また次のステップというか、人間というね、こう、枠組みを終わらせて、次の、世界なのか何なのかよくわかりませんけどもね、次のスタートを切るという意味では、いいんじゃないかななんていうふうには、僕は思っています。まあ、安楽死を認めるとっていうのは、いろいろな問題が出てくるっていうのは言われていて、例えば、じゃあ年齢で、区切ったらどうなのかと、じゃあ80歳以上、まあ僕は70歳ぐらいでもいいと思ってるんだけど、80歳以上の人とか、じゃあ無制限にいいよとかなった時に、ご家族がね、仲が悪かったりとかして疎ましく思われて、さっさと安楽死を選べよみたいな、まあ安楽死ハラスメントでも言えばいいんですか、そんなことも起こったりとかするだろうみたいな大方の予想はあるので、まあ、何の条件もなしにっていうのはなかなかちょっと厳しいのが多分現実ですよ。とはいえ、やっぱりこう、ね、長年病気で苦しんでらっしゃったりだとか、日本ではちょいちょい問題になります。老老介護の問題。そういった時にも、もうご家族もね、自分と、その、介護をしている親御さんしかいらっしゃらないってなった時に、親御さんの方から、いいよいいよと。もう苦しいならって、しんどい思いをするならもう私はって、自分はって言っていただけるのであれば、それはもう人生バトンタッチをするのも全然僕は構わないんじゃないかなとも思っているので、現状のその全く選択肢がないっていう状況っていうのは正直あまりよろしくないんじゃないかなっていうふうには思うわけですよね。やっぱり、確かに生きるっていう、生まれてくるということも、自分が望んで生まれてきたわけでは決してないので、これ自体もすでに運なんですけども、長く頑張ってきて、長く生きてきて、最後の最後、ね、病気で苦しんで死ぬとかさ、ボケてしまうとか、そんなことになってしまうよりは、自分で、こう、終着点を作って、ゴールを作って、そこに向けて、じゃあどういうふうに残りの人生を歩むのかっていう生き方っていう、その生きる選択と同じような形で死ぬ選択肢っていう選択肢ですね。選択する死じゃなくて選択肢ですね。選ぶ。選択肢があっても僕はいいんじゃないかなっていうのは、もう、かれこれ長く言っていることだったりもします。 まあこういうのって感情論なので、あんまり僕は感情論で物事を測りたくはないんですけど、例えば転売とかね、なんか生成 AI とかさ、いろんなことがこう、まあ最近で言うとそれこそね、セクシー田中さんの件もそうですけども、基本的にやっぱりみんな感情論で語りたいので、その感情論でいい悪いみたいなところから、話が広がるから、わけのわからない方向に広がっていくっていうのは往々にしてあるので、この安楽死問題とかに関しても、できるだけこう、ロジカルな形で、論理的に話ができたい、したいなと思ってはいるんですけども、やっぱりこう、生き死にっていう部分で言うと、感情論になってしまうというかね、ここにこうなんか正解がないのがあるので、なので必ずしもいい面悪い面片方だけがあるっていうことでは決してないので、まあみんなで一緒に考えていかなければいけない問題なんですが、まあとはいえもうそろそろね、日本も、超高齢化社会になってきていて、まあこの問題というのをスルーするわけにはいかないと思っているんです。前にね、スミさんとかがね、この話でライブをやっていましたけども、あの話すげえ僕も、興味があって、ちょっと聞いてたりとかしましたけども、なんだったらね、呼んでほしかったぐらいなんですけど、ぜひぜひね、みんなもこうそういう選択肢があってもっていうのは、別に安楽死はいらないっていう人も、その安楽死について考えてみるっていう時代、考えなきゃいけない時代っていうのがもう来ているので、そろそろまず選挙のマニフェストであったりだとか、テレビの話題であったりだとかっていうところでも多く取り上げていただきたいなというのは常々思っています。ということで今日はこの辺でお開きです。また。